それではただいまからいつもとぶしあと講座を始めさせていただきます。2月の、今日の表題は陽気づくめの道という表題です。でこの陽気づくめの道というのは実は、2年前にですね陽気づくめへの道というパンフレットを作りました。でその時陽気づくめへの道というその話の構成はですね、最初に神の観念と存命の理という表題を出しまして、そして霊肉二元論の世界を説明いたしました。でそこには多神教生前延長型と、それから、まあ、そこに靖国神社の例を挙げまして、そして次に一神教、これは一回裁判型と注釈入れました。それから輪廻転生の教理、これは主に真実ですね、これ繰り返し裁判型という説明をいたしました。そしてその後に霊肉一元論というところを示しました。そして仏教が霊魂と肉体は二つ別々のものではない、一つのものであると、こういう原則のもとに出発したというので、これは霊肉一元論、諸行無常という一番の特徴を出したわけです。そしてその仏教の一つの展開した姿といたしまして了解曼荼羅、金剛界曼荼羅という現実世界と言われている考え方と、それから胎蔵界曼荼羅、胎蔵界というのは母の体内という字を当てまして、まだ見ぬ理想の世界という、これから理想の世界を作るその図として胎蔵界曼荼羅というものが作られてきたと。でそれはちょうど後ろのあれが当時にある神殿真言院とこう言われておりますのは、京都御所の真言院という、お寺ですね、そこに、飾られていたものが今当時にあるわけです。でそれが胎蔵界曼荼羅となっていた。でそれの胎蔵界曼荼羅の中体八王院というものをですね、ちょっと一つの在家の天輪王の偉さというんですか、性質を説明するためにその中体八王院の解説の仕方をそのまま重ねるようにして、一時金輪蔵曼荼羅というもの、これは天輪王曼荼羅の一つですね、それが派生してきたと。そして、それが今度は拝み祈祷に崩れまして、星曼荼羅で星に願いをかけるという、そういう信仰になってきていると、こういうふうにだんだん説明してまいりました。でそういう説明をしてきまして、その後にお道が出てくるんだと。それでそのお道が、助けでも拝み祈祷で行くでなしという性質をどんと出しまして、そして仏教が、信者獲得のためにですね、みんなの常識に合わせた解き方で、死後の地獄極楽というような説話、それから通り返しというような話でもって、霊肉一元論の原則を忘れて、救済の意味がどんどんと薄れていってしまったということでして、でその親様の時代ですね、仏教の世界では、こういうふうに説かれていた、それに親様の話をこういうふうに近いというふうに説明する試みが仏教見立てというやり方であった。そして神道の世界ではこんなふうに近いものが説かれている。 この仏法見立て、神道見立てというものを説明いたしまして、そこに大江様の教えがどんと出たんだというふうに、まあ、説明いたしました。そして、一つにはこれは時間の問題だったんで、いっぺんに大江様のその理想の姿をですね、これを神楽勤めという形で出しまして、そして神楽勤めので教えた勤めの理が神という新たなる、まあ、三つ目で理が神というふうに言われておりますが、勤めで教えた真理が神であって、人間的な感情でご利益くれたり罰を加えたりするような神は親様の教えには存在しないと、こういうふうに言ったわけです。そしてその官老大勤めということから存命の理が、心の存命の理と体の存命の理という解き方に分けまして解いたんですね。そして、まあ、結論といたしまして、私たちに一番大事なのは、この神楽勤めのちょっと話は、この体親から私に起動しであると、両親の体を受け継いで、これはまあ後で繰り返します、くどいようですが、これは繰り返さなくちゃならないと思ってるんですが、そしてその受け継いだ私たちの体は、なるほどと納得した理論を理解いたしますと、そこまで開発されてしまう。心は真理に触れてそれを理解し納得すると、その真理を心として動く人間になれる。ですから学ぶたびに私たちの精神は向上し、コロコロと変わるんだというふうに親様は教えられている。そしてその変わってきた姿、これから変わるということを、大体命が発生するときにはこの官老大勤めで教えた調和から命が生まれてたんだという出発点で、元の理というふうにまとめたのが、調和の中から生まれ出て調和の中で生き続けるという性質から、喜びの世界、人の喜び楽しむように生まれついているんだと自分を自覚しなさいと、これを誕生の元の理という。そして現状は助け合えば勇む、争えば歪む、ここまで心も体も育ったということを自覚しなさい。でそういうことならば、これから将来は陽気づくめの世を作る南中脱出の生きがいで陽気に暮らすこの私という自覚で通ることが、これが一番遺産で通れる生き方であると、こういうふうに示しまして、まあその時の象徴がいろいろと大きくも小さくもなっておりますが、この成人カードということに結晶いたしまして、私たちがその到達する理想の姿、これからどういうふうに成人しようかという姿を一番短く官老大勤めに基づいてまとめたのが、このお勤めの姿であり、その人と話と、それから官老大勤めを元の理、天然自然の理、陽気づくめの理と説明した姿であると、こういうふうにそのまとめたわけです。そして、こういう理想の姿を目指して、人間本来の在り方を踏まえて、互い助け合いの陽気づくめの理を作るという理想を目指していきますと誓うのが入信の誓いで、それを授けというんだと。本来の道の信仰はそういう性質だということを、これは一昨年の3月号、これ講座は1月にいたしまして、3月号にまとめて、その2月25日の総会を挟んでですね、これが発表されたんですね。このカードは去年でした。で理論は官老大中心に世界を立て直していこう、これが私たちの務めだと言ったのが一昨年だったわけです。でその時には親様の道、つ ていうものを理解するために今までの世界との区別をお話ししてきまして、陽気ずくめへの道とへがついていく、
ここへへがついていく、
で今日はそこまでは承知したということにいたしまして、それじゃあ今までの宗教とどう親様の教えが変わっているかということが、これがお勤めで教えられているということを今日は集中して承知したいと思う。というのは教祖伝、建成教祖伝というふうに銘打って今日12回目になったわけですが、その親様の実際に教えられた姿と天皇制軍国主義という時代に包まれていたですね、日本の社会の中で説くために親様の教えそのものは活字にしたら治安維持法に触れて死刑なんていうようなひどい日本の状態でしたから、どうしても歪めて、天皇制軍国主義に合わせた解き方がなされていたわけです。でそういうその歴史の中で、まあ、一番短く象徴的に表しますと、私は天皇制軍国主義で教えた基本の教義でありましたこの神道ですね、天皇神話、国の神話から天孫降臨、神武天皇就任までの神武天皇後藤制の神話に基づいて天皇制というものが出てきた、その教義が短く特徴を捉えますと、これ神風神道と言うんじゃない、何しろ上の人は神様でって言ったら天皇が神、天皇の先祖が神で、その神様に服従していれば、白いもの黒いとやれても服従していれば、神様がご利益をくださって神様を生かしてでも天皇の世界支配を成就させてくれるという、そういう教義であったわけですね。明治の初めから敗戦まで日本の教科書がそれで徹底しておりまして、これが単なる迷信だとか嘘ですと説いたら死刑という法律があったわけです。治安維持法という法律です。でそういう法律によりまして、もちろん親様の教えのようにですね、平等に助け合う真理が神だなどと言ったら死刑になっちゃいますから、活字にはなっていない。それでしょうがないので、親様の教え、お勤めを理解してお勤めを伝えることでお助けしてきました天理教の信者の中で人にお伝えする人をお助けにとこう言って教師と名付けたりなんだりしてきたわけですが、その人たちの教えというのは親様の教え、これが真理で人を助けることができる、お助けの原則は務めである、圧縮した形の授けである、こういうふうにやってきたのにですね、天皇の先祖が神様で天皇に忠誠尽くせばご利益くれるんだという経典を天理教経典として教えなくてはならないという正反対の考えを天理教の教義と原則歌っちゃうわけです。で戦争中は実は神道、神風神道の天理教経典しか正式ではなかった。でその結果この神風神道という史跡を表しますのがですね、日露戦争が出ました時、日露戦争の前年に天皇の先祖を10人天狼として信仰しますという第一章を持つ天理教経典が出されたんです。で天理教の布教師たちお助け人は、我々の信仰は親様だ、親様の教えとお務めでお助けする、圧縮したお授け、それを誓って入信する、この儀式によってどんどんと精神の戦いができ、お務めの真理によってですね矛盾が解けて 何がなくなり病が癒えて事情が収まるというのがお助けの原則と思って通っている人がとんでもないことになったわけです。というのは日露戦争の宣戦布告の詔書の冒頭が、天佑を保有し万世一系の構想を踏める大日本帝国皇帝はと、こういう言い出しであったわけです。天の助けをちゃんと保っている、一神様天皇がこの戦争を始めるんだ、服従制と協力制という詔書になる。でそれが出た途端にこの親様の弟子を神道にまとめまして、で上に仕える教育をして自分が天皇と信者との中間で立ててもらいたいと思っていた元神道の神職、神社の下級神職でありました人たちがこの時にっていうわけで、その経典を表に出しまして、そして絶対服従の教育をしていれば国からも褒められる、そして、これが親様の教えだといえば信者から仕えてもらえる金品が集まる、こういう形を目論んだ人が天理教、神道天理教協会本部といたしまして、この神風神道に徹底しろという指令を出しました。そしてこの時に天皇を、天皇も人間、我々百姓も同じ魂と教えた親様の言葉を口にする者は罷免する、天皇は神様だ、天皇の先祖が天領、天領神だと、それはお勤めの時は天領の御事というんだというようにこの教化いたしまして、お助け人たちはみんなお勤めでお助けしてますから、そんなことでお助けできないと言ったものを会長やめろって言ってやめさせたのが1400年。その中で有名なのが布教師中の布教師、直属教会をもう11箇所も作ってどんどんと布教を進めておりました泉田統一さん、その人が作ったのは三津田教会からですね、中津の会長さん、九州の中津の会長さんにまで収まっていたのに、それをですね辞任しておわりせ、本部に従わないということ、そんなバカなことはない、我々は親様の直弟子だと、何を本部言い出したんだと言って本部へ帰ってきまして、本石さんに一体これはどういうことですかと、本石さんは何しろ国との問題で表沙汰にされたらやっぱり従わなくてならないんだから、まあまあとなだめる内容のお察しが出て、それから1ヶ月ほどでその布教師中の布教師、荒木棟梁の手本と言われた泉田統一さんは亡くなっている。そういう姿が九州も関東も同じようにその時期に会長を辞任させられた。一例挙げますと関東では菅大教会とか中根大教会という人たちは極端なのはですね、その時に指名されました。ほとぼり冷めたらやっぱりあの先生やないとこの教会収まらないと言って、もう一度会長に返り返ってというような形でその自由がはっきりしているのは今挙げた菅大教会とか中根大教会で、その時期会長を辞めさせられたという人は念仏しておりますとずらーっといるわけなんです。そういう事情がかつて戦時体制というものと親様の教えとのこの背中合わせの離れた正反対の性質という、その谷間でもってどんどんと布教師中の布教師、親様の教えを取り継ぐ人たちが異端者だいうようにして処分されてきたという歴史がそこに、まあ、あったわけです。でそういうことをよく私たちがですね、その理由をはっきり理解いたしませんと、教祖伝の内容が その軍国主義に合わせたことが正当という形で朝鮮が作られました。確かに天理教の歴史はそういうふうに解いてきたんです。親様は命がけでもって軍国主義を教えたと。上の人神様だからそこへ仕えてれば神かついてご支援いただくという日本神道を命がけで教えてきた。親様への迫害はその親様がその軍国主義の教理を教えてどんどんお助け上がるのを妬んだ医者僧侶神職たちが言いがかりをつけて警察はやむなくその親様を捕らえて弾圧したんだという意味の、これは証拠というのは親様20年歳の祝詞にそう書いた。20年歳というと今言った日露戦争直後の時ですから、そういう形でもって戦争協力の角を持って、その時に忠誠心の現れといたしまして、天皇陛下天皇も我々釈尊も同じ魂と言ったものは罷免して、そして天皇神話を説く教師忠誠の印として教師一人に戦争協力の寄付を割り当てた。それが膨大な額で当時のお金で250万円以上戦時国債を買った。これは大変なもんなんです。もう100円もあったら小さな家建つという時代ですから、そういう時にそういうふうにして天理教団に借金を背負わせ、その借金背負わしたことで忠誠を誓わなければ、その借金を理由にまた教師を指名するというような、その軍国主義に乗っ取られた教会本部という姿が出てきてしまったんです。それはこの一之本文書でもってですね、新之助さんは打ちのめされたわけですね。というのは親様が捕らえられた原因はお勤めの最中に警察来たんじゃなくって、新友好がお勤めしたのは、これはもう短く言います、このことだけは皆さんにもいつもお話をしておいていただかなきゃいけないと思うのは、新友好が来たのは暗いうち出てきてお昼に着いて、お勤めにするのしないのいろいろやりました、お勤めはしないで、その時に歌声を聞いてくださったっていう話は残っていますけれども、お勤めしないでお昼を使ってみんな帰ってしまった。300人も来たうち高本高脇と各村の役員たちが残って、まあそれでも今日は良かったな、親様に声を聞いていただいたなんて話している、もうみんな帰っちゃった後ですね、午後5時に警察が来た。もちろんお勤めなんかやってませんけれども、古州新之助さんがおばあさんが無届けの集会をしようとしています、もうそれだけで当時は罪です、させようとしています、警察止めてくださいと古州が新之助さんが届けた。その古州は少年、未成年の新之助さん、やらせたのが山田為三、後見人は高田忠三郎、皆神社の神職の親戚です。その人たちのいとこは森谷筑前という大和一国神職取締りという、そういう神社神道の拝み人を教える神道の人たちによってそういう姿ができてしまいまして、教祖伝というものが正しく伝えるということができにくいのが今まで続いてきてきたわけです。それを正すというのが憲政教祖伝、正しさを表すためには覇者横島を指定して、偽りを指定して真実を出さなくてはならないというところまで先月来たんですけれども、次から次に教祖伝のこの嘘です、この嘘です、この嘘ですの連続では、どうも何でも反対の野党みたいになっちゃいますから、そこで皆さんの心の中に これが親様の教えた心構えというものを確立して、それと比較したら今の経典の解き方が違う、教祖年のこの書き方は違うと一人一人が分かるようにいたしませんと、広報教祖年ここが嘘、ここが嘘、ここが嘘を詳しく書いているのを読み続けることが多分嫌気させてしまうと思います。それでその嫌気さす前に本当を知ってもらうというために、2年前には今までの宗教とどう違うかということをやったわけです。それで、今日はですね、幼稚づくめ絵の道と2年前にやりましたから、
絵の道ではなく幼稚、親様の教えに到達した幼稚づくめの道というものはどういうふうに端的に捉えたらいいか、これは親様の教えはお勤めしかないというようにみんな口では言いますが、お勤めしかないということがどんだけの重要な意味を持っているかということをここでまとめて先へ進んでいきたいと思います。
でそういうふうに捉えましたときにですね、その性質は谷底せり上げの道、これ
サブタイトルなんです今日の、
というのは天理教の神道天理教時代に天皇家の先祖を神とする国の方針に合わせまして、そして信者を説得するためにですね、天皇の先祖のイザナミの御事様の魂を持つ中山道、尊い魂の中山道ということを前面に押したわけです。これはもう差別思想の中の尊いものというのを押し出したわけです。そしてここは日本神話でいうイザナギの御事、イザナギの御事が水戸、天の御柱を巡ってですね、宿仕組みをした場所である。これ日本神話の国の天地の初めですね、国民神話の場所がここであるということを信者に言ったわけです。けども日本の社会を見ますと、もう千年も前からイザナインとイザナミが宿仕組みをした場所として国も尊敬している天皇も、あそこでイザナイン、イザナミが宿仕込んだんだという歌を歌っている。これ仁徳天皇がですね、淡路島と大阪堺のところに友ヶ島という島なんですが、その島が宿仕組みした場所だという歌を読んでるのがちゃんと万葉集には残ってるんですね。そしてそこにはみんな尊い場所だと言って日本の天皇神道までが認めたですね、神社が今の友ヶ島のほかに明石大橋の近くの方には江島というところがある、徳島県の方には野島という、それぞれここが宿仕込みの場所だと言って尊い場所だということが日本中に定着している。で日本海側行きますと丹後の宮津に天の橋立てて、あれは伊沢伊沢美が国づくりの時に航路航路と矛をかきまして泥にかきまして、その雫でこの黒島ができた、その浮き橋が落ちて天の橋立てになったんだけど、でその近くにイザナギザに宿し込んだこの神社というのがある。そこはもう千年も前から盛大な神社としてそれ祀られているわけです。でそういう日本の社会の中でいくら厚かましく言っても山沢さんは天皇政府とか国家の方にですね、ここがイザナギザに宿し込んだところだなんて大きな顔して言えませんから、そっちの方には内緒、信者の方には押し付ける、こういう態度を持ちまして信者を利用してきたという話が山沢良治の道路見講義という作文だ。 長い間天理教会本部はですね、ドロニコーチは親様の教えをなるべく忠実に書いたんだけど、ちょっと記述に違うところがあるなんて誤解しまして、これを信じろ信じろ元の理由というふうに教えてきたわけです。それでその時は宿し込みをしてから一定の広告版1969、これは9は4の極み、これは儒教ではそういうふうに決まっております。おめでたいのがずっと重なった陽の極みであるという、こういう形でもって尊いめでたい時である。時とところと人が皆尊いということに、尊い時ところ、これを立教の三大因門で、尊い人で尊い場所で尊い時であるからこの教理が実現するんだという話をしているわけです。そうすると親様の雛形は万人の雛形ではない、時はこの時でなくちゃいかん、ところはこの場所でなくちゃいかん、人はこの人でなくちゃいかん、まるっきり親様の説いていることと教会本部の説いていることは違うんです。それで尊いがゆえにみんなが恐れて服従するがゆえに親様の尊さがあるということを説いて、我々はその親様の側近だから尊いんだぞと、差別的特権の地位が今でも保たれているというのが教会本部になってしまっているわけです。それに対しまして親様のは事実はですね、単純を競り上げていることがどんどんと説かれている。これお道はというとですね、私らの父の時代、高山削って谷底を埋めて世界独自に踏み鳴らすということが歌われた。そうすると私の父の師匠というのは、本杉の野々口、野々口さんじゃない、その前で中川弥吉さんという、で中川弥吉さんというのは東本の初代会長の旦那さん、泉田東吉と一緒に西の国の布教に行きまして、ずっと一緒に行動して布教に行きまして、泉田東吉さんが中津で布教地も成功する前に、その手前の布教地でもって道がつかずに、その泊まっている旅館にお金が払えない、人質になって働いたという、そういうですね、布教師の道を通った中川弥吉が、私の父なんかに親様の道は高山削って谷底を埋めて世界独自に踏み鳴らすだと言って、まあ、歌うことが流行っていた、これ都々逸の言葉なんですね。そういうふうに話は伝わってるんですが、実際に私たちが親様の雛形をよく調べますと、カニソコセリアニアはなるほどと思うんです。でも親様は高山削って、これは大変な社会の抵抗があってもですね、弾圧があってもあえて高山を削って谷底に埋めるんだという、そういう姿勢がここには歌われているんですが、親様の姿勢に高山削ってがほとんど見当たらない。わざわざ弾圧を呼び込むような真似は親様なさっていないのに、山沢良次郎が自分たちが拝み祈祷をやっているのを親様が拝み祈祷をやってますと警察に知らせたから、親様が捉えられているような姿で、親様の教えであるこのお勤めには天皇政府を崩せとか転覆しろとか、今の貴族の地位を削れとか、そういう高山削っての方の言葉はこのお勤めにはほとんど見当たらない。どんな大層の人間でも互い助け合いに生きるとこんなにまで悲惨で通れるんだということを見事に 楽しく歌い上げているんで、その世の、まあ、それを世直りという言葉で表現されているんです。私たちは世直りというと、親様のこの実況の前年に大塩平八郎の乱があったというようなことから、やっぱり力でもって権力者を倒して、権力者が独占しているそのものも力もですね、民に分配するんだというような世直しを連想するんですが、親様の教えはそんな過激な方法は使わっていない。権力者が弾圧したくなるような表現はしていない。実にその穏やかな中にも、誰もが誠の心を持てば親様のように三で通れるということを教えられたんだということをですね、教えて、親様はそれを教えているということを私たちが承知してないといけないんです。これ両極端で、権力者に仕えて出世したからいいんだと説いている人と、それ反対側で見る人は、伊藤本文章に、まあ、よってですね、そしてどんな弾圧があっても権力者を倒して平等のようにするんだと過激派がいつのもとにたむろしているように宣伝して近づくのは危ないぞというような人たちもいるんですけれども、親様の道はそんなんではなく、まさに誰でもが遺産で通れると、万人の死ぬ方を示されたんだという、そういうふうにこのしっかりと捉え直さないと、これからの道が人々に理解されていかないということを言いまして、副題として担当するようになったと、こういうふうに言ったわけです。まあ、担当せり上げの理というのは勤めの理で教えたというので、まあ簡単に言いますと、時ところというのはですね、人というのは、親様は本何でもない借子屋の女と、これはお察しの中でもはっきりと文字に残っている。そして尊いご因縁の中山家の庭というんですが、ところはこれは日本の地史、地史というか地名大辞典というの、これはもう差別的な表現を全部削除いたしまして、当然の表現であるというふうになって出版されている日本の地名大辞典の奈良県のところにですね、白敷村というところを見ますと、三島村の枝村、白敷村というのが出てくるわけです。そして客観的な証拠といたしましては、幕末に東道藩の政策といたしまして、農村の庄屋層に侍の資格を与えて戦力を確保しようとした。それを、足がない人じゃないんです、足すことなき人。六はやらないけれども、いざという時には槍一筋、鎧を着てですね、我が東道藩の物のふとして出陣せえと、その代わり侍の資格を与えてみんなに尊敬させてやると、こういう制度でもって藩に功労あるものはみんな一代くらいに無職人という制度を作って、前川さんもですね、幕末のところに前川さんとかに半三郎さんという人が一応執事がしている、前川家も無職人になっている、家は代々無職人じゃないですよ。親様が嫁に出た後、東道藩がこういう政策を取って一代限りに無職人に任命されたという、そういう形です。で、前川家はそういう庄屋層なんです。ところがずっと丹波市、福内戸、河原城、三島と、みんなその村の人たちは無職人になっておりますが、白敷村の前例さんは無職人になってません。その資格得られない。 一段格の下の村であったということが、まあ、はっきりしているわけです。
でそういうふうに、その他人草稿村の
ことに図書きましたね、天皇皇族死の交渉、皇族家族死の交渉というところにどん底より下に谷底、お金持っていても下に住まれるという身分を作られてしまっていた。でその制度は昔天皇もと農民という簡単な日本の制度があった頃に、そういう国民民というのは奴隷だという差をつけられてから、いろいろと社会情勢がありまして、徳川の末期には昔のその差別とは違った形でもって、また複雑な差別が行われていたのが古い都があった地域であったと。そういう中で、上様は前川家から白敷村の善兵衛さんとこに来まして、二代新柱さんは名字もなかった、かろうじて自作もであったというようにはっきりと書いておられます。ですから尊い時尊い人なんていうのは当てはまらない。場所、まあ、今は場所について言ったんですが、その尊い時に当てはまらないというのは幕末という時はちっとも埋めたい時じゃない。今までの権威が崩れていく、将来は立派なもんが出るかもしれませんが、崩れていく時はおめでたいとは思ってない。そして中山家の事情と言いますと、夫善兵衛さんが四層に複数の子を持っている。四層にですよ、中山家の外に。そして数えとして17歳の跡継ぎの息子がもうすでに性病が原因で横寝という、まともに歩けない状態になっている。そして男は家の主で、女は従属するもんだという、その拡張性の家庭の中では、その面倒を見る女性までが疲れ果ててしまっているという状態が天保9年10月26日の立教の場面だ。時はちょっとひどすぎる時であり、またところは谷底の村の中でも、下げ住まれる村の中でも、その中でも善兵衛さんや税も修二さんは、その村の中でも下げ住まれるような行動をしている人の女房であり母親という、その立場のどん底どころか谷底の人だった。その本なんでもない借家の女が、それが世間の親として尊敬されちまった。白敷村で尊敬されて、親様は下げ詰まれたって嘘です。親様の行動が施しすぎて財産がなくなってて、最初から財産なんですから、施しすぎて財産がなくなって付き合いができないから不付き合いになって下げ詰まれたという、今の興奮教祖伝は全くの作り事でありまして、初めはそういう出発だった。それはね、気づいてみたら白石村の人たちが三木さんを尊敬し、身近な家族たちが尊敬し、そして三木さんの言葉に従うと悩みがなくなる、行動を真似するとちゃんと悩みがなくなり、体が癒えて自分たちの生活もできてくるというのが先にできて、それのその手本なんです。それが手本となってみんなの心の温かい、その教えが言葉となり、教える形でもって一番浸透しやすいように節がつけられた。これが親様が教えた官老台という教材を中心に、歌と踊り、言葉は心に直接理解をさせ、納得させ、矛盾を解くものです。歌っていう音楽の方は体に反応して癒していくんですね。 そしてこれは別物ではない。実に体が癒されるようなメロディーで、そして矛盾を解いていく真理が語られているというのが、これが官老大図とかであった。でそれが世界を助けていくんだということが納得されて、リノコができた。で今月そのことをやらなくちゃなんないと、こういうふうに言ったのはですね、これはあの何て言ってもそのことははっきり分かってませんと。興奮共通点ではなんだご祈祷で助けた人たちが寄って勤め場所という建物を作ってからお勤めを教えたことになった。勤め場所とみんなが勤め場所を作りましょうと言って作ったら、その前にお勤めを教えられてなければついつも合わない。それで実際話に伝わってくるんじゃ、話の聞き始めから聞いた人は恋の授けいただいたという、一くだりが正月恋の授けというので始まってる。そうすると教えの方が先、三日浦歌との内容である教えが先に出て、そこに節がつけられて整えられて、余計に加速度がついてみんなの理解が深まっていき、心の建て替えが進んでいったという順序でないとついつまが合いませんし、次に私たちがこれから進むのもそういう順序でないといけないということをはっきりさせるために、まあこの前はこうやって今までの宗教とは違うというのを重点を置いたんですが、今回は今までの宗教と違って、これが親様の教えの特徴だということをまとめようと思いますね。でそういうふうに出てまいりましたときに、これは今先月もこの説明いたしましたから短く済むと思って、そのマイクの方に2分の時間を費やしたんですけれども、親様は浄土宗の浄土宗から出てきた。それで浄土宗、ここではですね、浄土宗の原則、これ浄土真宗の話ですが、他力本願ということが原則なんです。そして他力本願というのはどういう原則かと言いますと、これ復習と思って急いで言いますから急いで、阿弥陀様の本願、世界一人も余さず助けたいという阿弥陀様の本願がある。そしてその世界一人も助けたいというその仏の心を私たちが念ずればということは、念仏を唱えればじゃないんです。世界一人もまさず助けたいという仏の心を私たちが持てばそのまま幸せになる、こういう教義なんです。ということは仏様とか神様がいるかいないかという、この神が存在するかしないかということを今いろんな人が問題にいたしますが、その時に神という言葉があるんだから実体があるんだなんて、こういう証明の仕方をする人もある。言葉があるんだから何もないのに言葉があるはずないなんていう証明の仕方をする人もいるんです。神があると思った方が理屈があるなんていう証明する人もいるんですが、実は神の存在を信ずる、神の定義がなければ信じてる信じてないっていうのは分かんないわけです。こんなんだって神なの、これを神と言うんだって言ったらあるに決まってる。だいたい自分の願いを聞いて何でもですね思うことをやってくれるような神がいるかいないかって言ったらないに決まってるんです。神とは何かということが問題なんです。で浄土宗や浄土真宗では他力本願という言葉を言っているのは、仏様とご利益というものはすでに全て与えてくださっている、不自由なく何も足さなくても不自由なく暮らせるようにご利益はくださっている、これを他力でご利益がくださっている ださっているということだ。足らないのは世界一人も余さず助けたいという心である。だから神様じゃない仏様の阿弥陀様の心を念ずる、思えば自分が世界も一人も余さず助けたいという阿弥陀様の心になれば、もう文句なしに遺産で通れるんだというのは、これまだ何万と喜んで通る妙法人というのがあるんだ。そのために阿弥陀様のこの本願を理解してもらう、阿弥陀様の手伝いする人を本願し願いし、その人がお寺建てたり経文作ったり、それから経文作ってですね、盆栽のスポンサーになったりするのを本願しという、でこれを旦那という、そういう人をスポンサーを旦那というね、これは外国語です、インドの言葉です。でそういう世界に育った親様が同じように説いてるんです。今日その切なる願い、これは阿弥陀様が盆山真理だけの世界に今のに対しまして、俗世界の権力まで持った、物まで持った所有した天輪王という一人の理想。天輪王は阿弥陀様と当時の宗教界では考え同じように考えられていたわけです。でその天輪王の心になって、世界一人回そう助けたいという心を持って行動すれば世界は助かるんです。 まさに浄土教の真理を説いた。そしてその助けている姿が助け一行の喜びの手本であると。これは人間の手本ですから、そうなんです。これを真理を仏、教えを法、人を僧という仏法僧兼ね備えている、詳しく説明したのが親様の教えです。そしてその本願主にあたるのが、親様の心をみんなに持ってもらうために親様の体となって借り物を親様の教えに通り使います。これを養木というんです。同じです。それでそうすれば何にも足さなくとも他に何にもいりません。今の環境で助け合うという頃になったら遺産で通れます。これがもう足りて何にもいりません、堪能の境地。これ同じなんです。でなぜこんなにも似通った同じことを親様が今までにないことを教えると言って教え始まったかということになりますと、ここに重大なのが、実はこれがですね、このことが仏教界の歴史ということが関わってくるわけです。この本が人を助けるという心を持つ南無阿弥陀仏、阿弥陀仏にまさに南無には祈祷神妙と奇妙頂戴な、阿弥陀様助けてくださいも南無なら、阿弥陀の心になって人助けしますも南無なんです。で本来親鸞本人が本年説いたのが、阿弥陀の心になるだけでもっていさめるっていうんですから、阿弥陀の心になる方なんです。でそれを説いたのが浄土宗浄土真宗の坊さんなんですが、いくら説いてもですね、人を助ける心を持っただけで遺産で通れますよということはなかなか理解できません。今物が溢れてるという今でさえ人を助ける心になったら遺産で通れますって素直に聞いてくれる人どんだけいるか、全然聞かない人の方が多いというので、そこで説いちまったのが大事故。この念仏を唱えないと仏の心にならないと、死んだら地獄落ちるぞと脅してこの教義を聞かそうとした。信者獲得のためにお前も仏様の心になって世界一列助けたいという心にならないと 死んだら地獄落ちるぞと脅して地獄の恐ろしさを説いて、それが怖かったら俺の話を聞けと菩薩が説いた。これは原神の往生要集とかそういうもん、みんなそういうふうに地獄の恐ろしさと言って、でそれに引き換え南無大仏と言って仏の心になって人助けの心になったら、優雅にですね極楽で暮らせんだという、死後の地獄極楽を説いて復従させようとしたんですよ、坊さん。聞かせよう、聞かせるために死後の世界を説いた途端に仏教の原則を吹き飛ばしちゃった。仏教は死んだ後そんな死後の霊魂なんかない、諸行無常を原則として真理に基づいて生きようで出発した仏教の原則が、死んだら地獄落ちると、南蛮ダンスを唱えてら極楽に行けるぞという信者を聞かすための言葉がですね、仏教本来の門を消し飛ばしてしまった。地獄極楽は本来お寺で説いちゃいけない言葉だ。地方の霊魂ない、諸行無常が原則なんだ。そういうこの地獄極楽の話をしたことによりまして、仏教の本来のものをなくしてしまったという、そういうこと、それが問題なんです。原則は神を信ずるという人は、私が願ったことを聞いてくれる神様がいるかいないか、こんなんじゃない。全て助ける心を持っただけで遺産で通れるだけに、我々の環境は作られている、与えられていると、主語は受けているということを信ずるのを神を信ずるということなんです。既に環境は与えられている、我々の助け必要の心だけがあるかないかが問題だ。これを神の存在を信じているということなんです。でそのことがこの大事なんで、これをですね、死後の霊魂が仏の心になれば極楽行けて楽しめる、そうでなければ地獄を落ちる、その恐ろしさで私の説教を聞けということで、亡くなったのをですね、仏教の本質の命がなくなってしまったの復活するのが甘露台の。甘露台はかぼちゃの飯上から親様は性教育なさったという出発点を持っている。飯上に花粉がつくのを天からの寿命薬と例えたわけです。でそれは動物であったら花粉だけじゃない、男だねを女性の女ダネと会えるようにパイプで送るところまで男性だ、下の2段が女性だ、こういうふうに普通で言えば宿し込んでいる姿を象徴だと言ったら目を背けるような、もうみんながそんなの聞いてられないというような内容を見事に嫌味なしに教えたのが甘露台。そして男だね女だねがそのまま生きて結んで新たなる人格としてあんたのお腹に育ってるんだから、全焼因縁なんか持ち越しはないんだよ、新たに生まれる子供に全焼はないんだと、新たに親の素質を受けながら新たなる人格に全焼はない、取り返しの恐ろしさなんかを見えることはない、業病なんていうことはいらん、これが帯屋の許し、放送の許しなんです。甘露台という教材を使って見事に死後の霊魂はない、死の世界からやってくるなどという話は嘘だ、地獄も極楽もない、ここはこの世の極楽屋と説いたのは王様なんです。それが甘露台なんです。そしてその甘露台が、甘露台の宿し込みが生まれる時はというふうに元のり育った時天然種のり、そして成人したら病気に身を作り何で出すように生きられる病気に暮らすことだという ことを伝えて、そしてなぜそうなるのかという説明をしてくださったのが十二くだりの手踊りの真理なんです。ですからそういう性質として捉えないとこの意味が分かりません。で、何しろ「歎異抄」競り上げの道のりを「官老大勤め」という言葉は真理をもろに心を成人させる、歌は情緒、体に反応するんです。心に染み当たる音楽なんて言いますけれども、実は体に反応してるんです。心に直接当たりかけて、なるほどと納得させるのは言葉の方です。言葉はもう一つですね。で、そういうふうにこの総合芸術として理解させるように教えた、その内容が、まあ、この幕の下でも皆さん覚えてると思いますけれども、一下り目、七下り目は、これは物欲に関して今までの常識をひっくり返した。物があったら幸せ、物があったら豊か、その物の取り合いでみんなは争っちまう。全部命がけで
一生懸命なんていうのは、今の人は一生ってこの字書きますけど、昔の人は一生、心の取り合い、
命をかけた。土地の取り合いはそのまま武士の取り合いですから、物の取り合いに命をかける、これは当たり前だった。それを根本から親様が、物があって豊かなんじゃない、物を散財の心、これを助け合いに使ってくださいという心を持っているものの、この時は人っていうんですね、散財の心を持っている人がいるところが豊かだった。そしてその散財の心を、これで喜んでくださいという心が陽気づくめ世界の種ですよ。これが七くだりです。これ今までの物取り合いで、人を倒して物を取ったら幸せと思っていることを根本から考え直し改めさせたのが、これ一下りの二下り、あ、一下りですね。で、二下り目、八下り目いきますと、これ支配を今まで言ってました。支配する、これが幸せと思い込んでいたと、この方から言っていたんですが、ここのところでその説明の限界感じました。逆に人間の安心というのはどういうことでみんな感じてるんだろうか。安心というのは、人間は一人で暮らせません、これみんな言います。一人で暮らせるもんじゃない、仲間が欲しい。で、その仲間を、同類を求めるというのが今までの常識だった。自分の同類を求めた、同類じゃなくても同類にしようとした。私の言う通りにしろ、私のやる通りにしろ、同意を求めた。で、同意がするものが増えれば安心と思ってたんです。味方というものは同類だと思った。それで同類を求めて、どうも考え違うと、私の言う通りにしろって同意を求めるわ。はい、あんたの言う通りいたします、二人の心は同じになりましたと言いますが、その時にどっちかが自分を変えて、自分のある部分を押し殺して相手に合わせて初めて同類ができるんです。ですから同類を求めたら安心だということが間違いですよ。同じものを求めたら、合わせた方が無本の根が太って収まらないから、何重助けの心で収まるんです。これ二下り目ですね。そこにお筆先で解説ついてるのが、親子でも夫婦の中の兄弟も皆命名に心違うでという、これを承知しなさい。同類求めちゃいけない、みんな人間は違う。その違いを 認めて、でその違いに優位と弱点とあるわけですね。優位でその相手の足らないところを自分が持っているので足すのを助ける。で助けた時相手の優れたところは伸ばして、相手の足らないところこっちが補うんですから、相手が喜ぶんです。助けるというのは相手が出世して相手が喜ぶことなんです。俺が助けてやったぞ福流生なんていうのは助けてない、物で引っ張られて福流生してる、押し殺してるんです相手の心。その心の奥底の問い方、同類求めてはいかん、同類にしてはいかん、違いを認めて足らないところを補って喜んでもらうという心になれば収まる。これは二くだり目です。そしたら適材適所の世界ができる、逆だり目ですね。でその次にこの二つではどうも解決つかんものがある、性欲というやつ、それを利用して服従する、服従させる、それを利用して支配する、性関係を利用して支配する。相手傷つけるのに一番すごいのは刃物で怪我させるより性的な傷をつけた方がですね、もう生涯癒えない傷が残るのというふうに言われている。その性の在り方を日の本志賀七の勤めの場所で教えた官老大勤めは、まずセックスの在り方を目松尾が隔てないと教えてるんだ。お互いの違いを認めちゃって補い合う象徴が官老大そのものの姿であり、そしてそれをもっと細かく見ればそれぞれ違ったものが違った立場から補い合い助け合って皆の喜ぶ姿を要求する。自分が補い助けるために働いた時の喜びを要求してる、自分が助ける喜びを味わうのを要求し、それによってみんなの喜びができた時要求づめてるんですね。ですからいつまで、まあそこら辺の地盤のところですが、いつまで新人たといって陽気づくめであることにっていうのは、陽気づくめを目指す頃でなくちゃいかん。私はここまで努力したんだから私に力を合わせて私に苦慮してくれて私が喜ばせてもらっていいはずだというような心、自分の陽気暮らしを求めちゃいかん。陽気暮らしを自分が作って陽気づくめを目指すんじゃなければいかんというのが、これが見下りに問われておりますが、見下り目は死ぬ元主役の勤めの地場で教えた勤めの理が元の真理である、究極の真理であるというふうに説いております。そしてこのお勤めは、このお勤めの理を理解して互い助け合いやったら人間界、当時は全部仏教教育だったんです、当時の人間界の理想像が全ての権力と全てのものを使って何重助けてみんな喜ばした天輪法というふうに教えている。特に大和は日本が中国から仏教を輸入した時ずっと天輪法の思想がついて回ってるんですね。最初に有楽天皇の施設が中国行った時の寮の武帝という人が我こそ天輪王であると言って借り物の利を取り、全ての私の力物も何重を助けてみんなの喜ぶ世界を作るための借り物である、王は何も持たない、生産したのは民である、民の喜ぶための物資である、これが仏教界で説いた天輪王の思想、借り物の理というものなんです。でそういう借り物の理を説いて理想の人間天輪王に、この日の本志賀七の勤める場所で説いた教理を理解して納得したら天輪王になれるんだよと、この下りの教え、 いずれの方も同じことを思案されめてほしいところ、無理に出ようというとない、殺すなにもつくまで納得しないもんやるな。だからなかなか本体に強いにしっかり思案をせねばならんと。とかご利益を求めてお勤めしたらご利益あるかしらなどと欲につられてやっている勤めは、ここで勤めをしていると胸の分かれたものはない。ここまでおっしゃっているのはこの下り目です。ですからこの下り目はすでに修二さんと山田さんが親様の目の前で嘘の教理に基づくお勤めをやらせた時にお叱りになった意味まで入っていると。だから慶応2年以降にこれは作られた。初めはもう他の歌はもうそれ以前、最初のお助けが上がった時からこの思想は説かれていた。まだ歌はどこまで完成していたか分かりませんけれども、歌の方はこの考え方はお助けの最初からこのお勤めでお助けが行われていたんですね。でそういうふうに天輪王の務めということがこの下り目で説かれている。納得したらそれになれる。特に助け一条の教理は真理ですから、理解すると心に素直に入るんです。真理でないものは覚えきれませんから、やたらめたらに勉強すればいいんです。真理じゃないこと勝手に忘れてくれます。この頭は真理だけが身に残る。ですから何でもいいから、いいも悪いもみんな勉強してみなさい。真理だけが自分に残ります。勉強しないで一人の言葉に振り回されるからおかしくなる。でそういうふうにこの下りまでおきてまして、そしてこの教理はここに到達するわけです。体の存命の鍵もこれはみんな感動台で教えた。それで本当に全部勤め乗り、これは真理であるだけじゃなしに、仮物の生かし方を知った、私の生き方を知ったら勤め乗りで矛盾が解けて悩みがなくなり、病に向いて事情が収まる。欲だり目と徳だり目、三日村歌読んだらこのことが書いてある。そして五下り目、地場乗りはこの教理で真実に目覚めた人たちが、親様がここへ来る者を喜ぶために解散と言って真理を教え、なるほどと納得させた、納得した人たちが勤め人数になって初めて理想の真理をみんなに伝えるようになったというのが地場乗りが出来上がった。親様の日の地によってできた。親様は受けるだけで日の地にしないなんて考えてるのは間違いない。親様の世界出しが本当の働き。それで親様の膝元に人を理解する人を作って、勤めの地場、これ人がいないとできないんですよ。お筆先には人間の心ができたら、官労台はすぐにでき、官労台の自分はどこでもできると教えられてるんです。でそういうふうに親様は元の自分を教えたけれども、ここへ来て学ぶだけでは世界出し権遅れるから、学んだ人間がこの教理を持って国々に勤めの自分を作りなさい、これを日の基準です。これが十字下り。国々にところどころの勤めの地場を作るのが忍び忍。そしてその全ては今度6下り目は神楽という踊りでみんな教えてある。12下り目はもう主語は助け合う心だけあったら陽気づくめの世界がなるだけに、すでに主語を与えられている教理もここに揃ったではないか。神楽という踊りでさあ教理に基づいて陽気づくめの世を作りなさい、かかりなさい。十二下り目で初めて命令系の言葉が出てきたわけです。それまでは真理を理解しなさい、理解しておくれという優しい問いかけで、最後十二下りでそれを教えられたわけです。そして十二下りの手踊りを理解した人間はもちろん 神楽勤めのように結論がこの体は親から私に起動して心は心理は何だろうどんどん向上して変わっていくんだ。それを簡単に言えば人の喜び楽しむように生まれついていく。助け合えば勇む、争えば歪む、ここまで心と体が育ってしまったことを自覚すれば生きがいというのは呼び付け物よう作るために何で助けに働くのが一番の生きがいではないか。それで通ります。これが全てです。親様の教えは大体今日の話の後半大体40分かけて話したのでお道の教理はこれしかないんです。あとはよその教理とどう違うという話だった。でそれがよその教理をそのまんま持ち込んで利用しようという人たちがごちゃごちゃごちゃごちゃいるのでおかしくなってしまった。でそういう点をですねしっかりとこう考えますとここでもう一番端的にですね今日は配信がちょっと遅れて5分遅れてましたからまだあと10分ありますから親様の教えと今私たちが天理教と言って聞かされている教えの違いの点をですねこのところで並べますと親様が病気づくめの道谷底せり合いの道と言っているのに天理人道教育というのが明治に行われました。その明治政府の天理人道教育の天理を取って天理教と名付けました。これは高山の説教助けでも拝み祈祷で行くでなし行かないかって行くのやそれとあそこもちょっと書くでよって皆さんの方から見えるかもしれませんが拝み祈祷ではない、ご利益くれなんて言う必要はない、すでに満たれた環境はある。その環境を物人その環境を生かすのはよろずのことを説いたこのお勤めの教理である、こういうふうに言っている。一言で言えば人を助ける心であると親様は言っている。にもかかわらず高山は世界一列を思うようにままにすれども先は見えんでと言われた高山の説教が天理人道なんです。天理人道その天理というのは神話です。これが先ほど見ました国生みの神話に基づいた神風神道なんです。拝み祈祷なんです。高山の説教って天皇制軍国主義の時代の日本の教育はみんな御利益神事神風神道なんです。それを対比させたのが手先です。そしてこの天理というのは天理というのは国見の神話、天孫降臨の神話、神武天の後藤姓の神話、これ建国神話と言ったんですが、八甲一、一言で言いますと八甲一、これは世界を一つ家にして古種の天皇が支配するのは理想である、これが天理である。これ宇宙のは家という発行というのは中国本土を周りぐーっと含めた地域を陰という八陰その外に発行ある考えられる世界、その世界を一つ家にして自分が治めるというのを発行一、発行一家と出してこれが天理である。人道はそれに仕えることである、人がそれに仕える民の義務である、こういうふうに説きまして、日本政府は日本政府ですよ、日本政府は天理を大日本帝国憲法にした。みんな憲法大日本帝国憲法批判中途半端です。 憲法の冒頭の一行は、アマテラスオオミカミの計画に従ってこの憲法を作るっていう。最初の一行はそう書いたんですよ。そんなもう真理に基づかないこの大日本帝国憲法は天理に基づいて、その翌年作られた教育勅本は尋常なんです。これ教育勅本、これは真の毛利は高祖高祖国を始めること光栄になる、徳を立てること信仰なり、国の神話でイザメイザメが作ったんだ。その子孫の天皇に服従していて、それに注意高校尽くすのはこれが人道である。教育書もそうやって読み直して見てください。うんと用意して待ってますから。
そういうふうにまさに日本は天理人道ということで天皇制軍国主義を教えてきたんです。
敗戦でもって天皇が天理人道教育の基本になった日本神話は架空なる観念嘘ですと宣言して、世界中がこの第二次大戦は日本の天皇制国家の八高一中の教育が原因であるという非難をしていたんですね。これアメリカの当時陸軍省が作った、今国防省と呼んでますが、陸軍省が作った軍人教育の映画が八高一中と同じで出てくる。これが戦争の原因だと。天皇の世界支配が理想だ、天理だ、この教育がいけないんだということを進めていたわけです。それで日本負けたんですから、天皇への批判が集中したわけです。その当時の世界的な評価では、ヒトラーより天皇が悪いということになった。この戦争の原因は天皇であると。こういうふうになっていたわけです。それで、この私はその神話に、私がその神話で操ったんじゃないと。神話に操られた一員である、あれは嘘です、こう言って戦犯でないという地位を得たわけです。にもかかわらずっていうの、高山が崩れたのに、もう親様のお筆先で言うとですね、お上祈祷はいけないよ、真理を教えますよ、にもかかわらず高山が世界征服を理想としてゆがんだ教えを説いている、あれは先は見えないよ、もう潰れるよ。でその天皇制が潰れたにもかかわらず、天理教団はイザナギイザミの作った世界に御恩を奉仕して、上の人神様だ、白いもの黒いと言われても苦渋していればご利益もあると説いているんです。でこれが間違いなんです。でそれを端的にこの言いました時に、立教の三大因縁というのは嘘の塊ということですね。冒頭に言いましたように、それで天理王は助ける神である、天理王神または天領の御事は世界を支配する、我が子孫が世界を支配すると言った神である、祀るある者は私を神と祀らない、服従しない者は殺す。今どっかにこの八高一をですね武力でもって制圧したというのは、どうやら病原菌が向こうに移って世界一病っていう物資に移っちゃってるようですね。だそういうふうに世界支配が天領の御事だ、で天皇は人間と親様おっしゃった、天皇保有し万世一家の構想を含める大日本帝国の天皇は私らにまだ汚染が残ってる、で親様は助ける心が神とおっしゃる、この神、人を助ける心が全ての喜びを作り出すんだというこの教理を否定しちゃダメなんですね。これだけが神なんです。まあ上の人神はいけない、白いものを黒いと言っても従っていれば神風が吹いてご利益がある、これがいけない、 滅私奉公、私を召して帝に仕え奉る、公民をここに起立し奉る一億一心、これがいいんだ、理想だと教えられてきた日本の歴史がある。このことは一番聞いたことのない若者にでもこの思想が染み込んでいるんです。でそのもう一歩進めますと、一億玉砕国体ごちなんていうことになってきちゃうね。そして私たちの身も心も抑圧し滅し、ね、滅ぼして上に使えるということを忠義孝行、尊いもの、その忠義孝行に準ずるということが滅し方向、一番尊い姿だと教えたのが間違いだったんです。その象徴が浄土宗、浄土真宗の人たちでも、天皇に忠義に尽くしていれば靖国浄土に生まれ変わることができるなんて、全く仏教の原則を忘れるような姿があったと。ここまで歪んだ日本だったんだということを、戦後ここに直接聞いてない人も今しっかりと捉えて進んでいただきたい。で今私言って最後にここが違うんですよと言ったところだけ覚えられちゃ困るんです。その前約40分でこれがお道ですと言ったところを承知してないと、これからの教祖伝が進まない。教祖伝の間違いだけやったらもううんざり、聞くのも嫌になっちゃいますから、自分に正しさをしっかり捉えて、お勤めの理はこれだと捉えて、そして今説かれているのは、あ、これは親様の教え、こっちは親様の教えじゃないと自分が仕分けできる心を持って通らせていただきたいと思います。今日はこれで終わらせていただきます。はい、質問がございました。これはお勤めというのはですね、天輪王になる修行、こういうふうに理解していただきたい。天輪王になる修行ですから、人前でうまく踊れるか踊れないか、おじがきれいに相手をうっとりさせて楽しいか楽しくないかというよりも、天輪王になって喜びを、言葉でも行動でも喜びを次から次に作れるような人間になる修行がお勤めである、十二下りの手踊りであると、こういうふうにしっかりと捉えて、でその手本が王様の修行だ。天井をせり上げてより即座に喜びの世界を作ってしまう魔法の歌と踊りなんです魔法というより真理の歌と踊りですね。まあこれが本当に、あの仏教は地獄極楽を説いて仏教の名教を失った、諸行無常という大原則を飛ばしちゃったんですね。どうも私たちは地獄極楽というと仕返しの論理ですね、報復です、その方が長年やってきましたから、仕返ししないなんていうのはどうも欲求不満に陥っちゃうんじゃないかと錯覚するんです。仕返しした方が欲求不満どんどんどんどん重なります。仕返ししない方がそこで倒し合いが根絶やしなんですね。で倒し合いの世界と助け合いの世界というこの原則です。一番身近なものと助け合うと喜ぶ、そのためにはどこ助けるかと、自分と違うということに気づかないと助けできません。はい、そうです、そうです、そうです、そうです、人間の生き方ですね、心の使い方、物の使い方、これが借り物の利という。で日本で大勢の人が錯覚しているのは、日本は天皇の国土、天皇の民、奴隷と、こういう思想が 国生みの神話から来ちゃってるわけです。それで国民は奴隷である、天皇の国土、天皇の奴隷であると、こういうふうな考えですから、お百姓がですね、これは天皇からの借り物だと明治になって教えられた。これは天皇からですね、お殿様っていうのは1万石の領地を使わせてもらうという、これお墨付きという。で、殿様は天皇から土地を借りているということになります。これ借り物の利なんです。だから天皇家に忠誠尽くすことが借り物の利を相当だということだ。それで奴隷が働いたものを捧げるのは天皇から、殿様が借りている土地を耕させてもらってんだから、自分の食い淵残した後みんな捧げなさい。こういう帝の国土、帝の奴隷、公地公民制というのをですね、日本は歪んで社会の風習にしてしまったんです。で、本来